京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。連日ね、政治のね、話題がね、テレビでやってるわけですけども、その中でね、必ず天下りのね、問題が出てくるでしょう。それでね、本当のことかどうかわかりませんよ。ただね、まあ、あるね、民主党の議員が言うにはですね、自民党のね、議員は、税金を流用してね、懐を肥やしてきたんだと。じゃあどうやって税金を流用するかというとですね、役人にね、うまいこと予算を調達させると。ただそれはね、不正なお金なんだと。不正なやり方であると。不正なやり方だからね、非常にやばいんですね。やばいから、まあそうやってね、まあ予算をね、まあうまい具合にいじってくれたね、そういう役人をね、口封じのために天下りポストを用意してやるということみたいなんですね。こういうことをテレビで一切言いませんよね。テレビで言うべきことですよね。ただまあ証拠がないからテレビでは言えないんでしょうね。ただこれ一大事ですからね。一大事ですから、これはもう何としてでもね、証拠を出してですね、世間にね、明るみに出す必要性がありますよね。それでもしこれが明るみになったらですね、これはもう自民党終わりですよね。一貫の終わりですね、自民党は。ということですね。それでまあ私まだね、マニフェストってやつをね、まあどの政党のやつもね、手に入れてないんですけどもね。まあ、インターネットではね、公開してると思うんですけど、まだそれも読んでないという状況なんですけれども、テレビなんかでね、まあ、いろんな各党の政策をね、まあ、語ってますんで、まあ、それをもとにね、まあ、判断しているんですけども、民主党のね、考え方もね、まだまだ甘いなと思いますよね。まあ、例えばですよ、まあ、老人とかね、子供のね、いる世帯とかね、そういうところにね、やたらまあ、ばらまきをやっていると。そういう政策みたいなんですけれども、じゃあ老人のね、すべての人間がね、苦しいのかと、経済的に。そんなことないでしょ？金持ちの老人だっていっぱいいるわけですしね。子供がいる世帯が必ずしも経済的に苦しいわけじゃないと。ものすごいお金持ちだっているわけでしょ。ね、そういうところにね、何も手厚いね、保護をする必要性はないわけですよ。それでまあ5年間ね、消費税はね、導入しないとかね、言っておりますけどもね。まあ、それはそれでまあいいんですけども、そもそも考え方としてね、消費税っていうのはおかしいわけですよ。消費税っていうのはね、貧乏人ほど苦労するんですね。まあ、消費税の導入の仕方にもよるんですけどもね、まあ、今のような状況だとですよ、まあ、すべてにおいてね、まあ、一律に 5% 消費税がつくわけでしょう。ただ当然ね、貧乏人の方がね、経済的負担がのしかかってくるということですからね。こういう税制自体がおかしいわけですよ。そのおかしいんだということをね、民主党の議員から一切口から出てこないと。つまりですよ、民主党のね、考え方の中にはですね、金持ち優遇とは言わないけれども、金持ちにあまり負担をかけたくないという考え方があるんじゃないかと思うんですよ。まあ、正直言うと金持ちを敵に回したくないと。ですからね、金持ちをね、まあ、一方的に痛みつけるようなね、そういう、法案はね、出しにくいのかなと。そういう政策は出しにくいのかな、というふうにね、思うんですね。まあ、もちろんね、鳩山投手がね、金持ちなんでね、まあ、自分が損するようなことはしたくないな、というところもあるでしょうね。こういう考え方に関してはね、やはり共産党の方が上ですよ。共産党ははっきりとね、まあ、金持ちから税金を取ってね、で、貧乏人からはあまり税金を取らない方がいいんだというふうに主張してますよね。そういうやり方をしないとね、格差っていうのはどんどんどんどん進んでいきますし、また犯罪も増えていってしまうんですよね。はっきり言ってね、世の中のね、犯罪する人のね、ほとんどは無職か配管工なんですね。犯罪者の職業とかね、まあ、テレビでやるでしょ、ニュースで。必ずね、無職か配管工かどっちかなんですよ。これほんと笑っちゃいますね。あとたまに警備員とかですね。要するにね、まあ、社会の底辺にいる人たちがね、犯罪に走ってしまうんですよ。ですからね、そういうことにならないようにですよ。できるだけ格差を広げないようにするしかないわけで、そのためには、 累進性を強化するしかないんですよ。金持ちからうんと取ってね。で、貧乏人からあまり取らないと。残念ながら今の民主党はね、こういう考え方には行ってないんですね。まあ、本質的に自民党とは変わらないということなんですよ。これでね、民主党が政権をね、まあ、取るとね、所得の低い独身者っていうのは結構きついんじゃないかなというふうに思いますね。もちろんね、時給1000円っていうのが実現すれば別ですけどもね。そうするとワープワっていうのがね、まあいなくなりますからね。ただ時給1000円なんていうのがね、すぐ通るとはね、絶対私は思えないわけでね。何年もかかる話だと思いますからね。それよりもね、その児童のいる世帯とかね、高齢者とかね、そこら辺に対するね、ばらまきの方が先に始まるわけでね。そうすると独身のね、低所得者っていうのがね、まあ、すぐにね、負担がガンといくんじゃないかと。子供もいないのにね、子供のいる人のために、お金をね、出さなきゃいけないということになりますよね。独身者にとってはね、本当にとてつもなくね、バカバカしい話ですよね。まあもう一つね、民主党に文句言いたいのはですね、一度マニフェストを出してるわけでしょ。ところがね、そのマニフェストにはね、まあ地方分権のことがね、まああまりはっきりと書いていなかったと。それでね、まあ大阪の橋本知事がですね、まあ文句を言ったわけですね。まあがっかりしたというようなことを言ってね、そうするとね、まあなんというか、民主党の鳩山代表がね、あれはマニフェストじゃなかったんだと。で、本格的なマニフェストっていうのは公示が出てから発表するんだと。まあそういう言い方をしましたよね。たかがですよ。たかが、橋本知事がね、一言言っただけでね、なんでこんなに揺れてしまうんだろうっていうふうに思いますよね。あの橋本が一体何なんだろうと思いますよ。私はね。ちょっと随分ね、調子こいてますわね。橋本と東と中田ですね。このサンバガラスが。この三人に対してね、まあ自民党も民主党もオッポを振ってるという状況ですよね。で、この中田市長ですか。横浜のね。それかまあ突然辞めることになったと。で、理由は何かっていうと、まあ二つあると。本人が言うには二つあると。まあ一つはまあ税金対策なんだと。この時期に知事じゃねえ、市長選をやった方が、まあ、選挙にかかるお金がね、少なくて済むんだっていうのが一つ。あとは、辞めるんだよとね、宣言してから何ヶ月もね、知事であり続けるとね、まあ、レイムダックになってしまうと。まあ、周りが全部私の言うことを聞かなくなってしまうんだと。だから今辞めた方がいいんだということを言ってますけどもね。まあ、はっきり言って怪しいですよね。なんとなく怪しいと思いませんか？怪しいですよね。納得しませんよね。あんまりにも突然すぎてね。まあおそらくなんか他に理由あったんじゃないかなと思いますよ。まあ中田市長っていうのもまあいろいろあってね、キャバクラ嬢とのトラブルがあってね、2件訴えられてるんですね。裁判沙汰を抱えてるんですよ。まあなんか人も今すぐ辞めなきゃいけないようなね、なんかできてしまったんじゃないかなと。恐ろしいことがね。だからまあ急激に辞めるっつってんじゃないかなというふうに思いましたね。それで中田っていう人はね、市長を辞めた後もね、市長会議、首長会議ですね。首長会議にはなんか出続けるとかなんとかって言ってますけどもね、出る資格ないですよね。辞めるんですから。首長ではなくなるわけですから。ただの一般市民に過ぎなくなるわけですからね。何考えてんですかね。自分がどれだけ偉い人間だと思ってんですかね。マスコミのね、光の当て方がおかしいですよね。私はよくわかんないんですけども、まあ世の中のね、まあ首長と言われている人たちの中にはね、もう彼らよりもっと真面目にね、もっときっちりとね、仕事をしている人もいるんじゃないですかね。そういう人たちを取り上げないでね、まあちょっと名前がある人間だけをね、取り上げていくっていうね、こういうマスコミっつうのがね、大体おかしいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。それでそれでね、今回はですね、チャンスをつかむコツという話をしたいと思いますね。まあ一番長いスパンで考えますとね、まあ人生という一つのね、人生という流れの中にね、まあ何回チャンスがあるのかっていう問題がありますね。またまあ短いね、スパンで言いますと、まあ例えば、まあ将棋のゲームをしているとしますわね。まあこの将棋のゲームの中にね、まあチャンスがまた何回かあるということですよね。またまあ恋愛で言うとね、まあ、 自分の思いをね、まあ成就させるためにね、また何回かね、チャンスがあるということになりますけれどもね。こういうね、まあ一つ一つの、まあ勝負っていうんですか。こういう一つ一つの勝負において、まあチャンスっていうのは、まあ大体まあ、2回とか3回とかそんなもんなんですね。まあ将棋のゲームで例えるならばね、まあ将棋でね、まあゲームをやってる間にね、まあ大きなチャンスっていうのは2回から3回あるっていうことなんですね。この2回から3回あるチャンスをね、踏み外しますと、これは負けてしまうということですね。まあ人生というね、まあ勝負においてはですね、この人生の中でね、まあ大きな転機となるのが、まあ2回から3回になりますね。まあ例えばまあ就職とね、結婚とね、まあその他ですね。まあ例えば大学受験とかそういうのも入ってきますけどもね。この2回から3回のね、まあ大きな勝負において、勝つか負けるかで、まあ人生がね、左右されていってしまうということになりますよね。ですから非常にチャンスは少ないわけでね。このチャンスをね、じゃあいかにね、掴んだらいいのか、ということはですね、一番大事なね、ところなんですね。で、そのコツなんですよ。そのコツはですね、迷わないってことなんですね。迷うっていうのが一番ね、これ問題なんですね。迷うっていうのはどういうことかって言ったら、自信を持っていないってことなんですね。自分の生き方とかね、自分のノウハウに対してね、自信を持っていないと。自信を持っていないからね、常にね、右とか左とかを見てるわけですよ。右とか左とかキョロキョロしてね、もっといい方法はないだろうかな、もっといいやり方はないだろうかなっていうふうにね、キョロキョロキョロキョロしてるわけですよ。キョロキョロキョロキョロしてるところに、前からチャンスは来てるわけですよ。前からチャンスが来てるのに、キョロキョロキョロキョロしてるからそのチャンスが見えないと。そのうちにこのチャンスをやり過ごしてしまうっていうことなんですね。まあ、例えばまあ、恋愛に関して言うとね、このタイミングで好きですって言うとね、まあ向こうも乗ってきてね、うまく付き合えるぞっていうね、そういうタイミングとかね、チャンスっていうのはね、まああるわけですわね。まあ相手にもよりますけどもね、それなりに釣り合ってる相手だったらまあ1回とか2回とかあるわけですよ、そういうチャンスがね。ところが自分に自信がなくてね、こうしたらモテるんじゃないかな、ああしたらモテるんじゃないかなとかね、そんなことばっか考えてるとですよ、そのチャンスを失ってしまうんですね。まあ例えばまあ相手がものすごくね、まあ辛いことをね、辛いことを抱えていてね、それでまあ電話でね、まあちょっとその電話でね、悩みを話してくるみたいなね、そういうのってのはチャンスなわけですよ。ところがね、こっちがね、不安で不安で自信がないというね、状況だとね、そういうチャンス、そういうシグナルがね、全く見えなくてね、適当に受け流してしまうんですね。あ、そうかい、頑張るようになっちゃうわけですよ。ところがね、いつでもね、チャンスがあったら捕まえてやるぞっていうね、そういうね、姿勢でいる人間っていうのはね、それを見失いませんよね、見逃しませんよね。あ、相手がこっちに頼ってきてるんだなと思ったらね、もうすぐさま、今君はどこにいるんだい、俺が今から行くから待っててくれ、みたいなね、そういうことをやるわけですよ。チャンスを捕まえるのが上手い人っていうのはね、まあこういうような行動をするわけですけども、チャンスを捕まえるのが下手な人っていうのはね、不安で不安でね、で自分がなんかモテるわけないとか思ってるわけですからね、あ、そう大変だね、頑張ってね、と終わっちゃうんですよね。ですからね、チャンスを捕まえるにはね、自信を持ち続けること。下手な勉強よりも自信の方がね、何十倍も役に立ちますよ。釣りの仕方の本を読むよりもね、実際にね、釣り竿から糸垂らしてた方がね、よっぽどいいわけですからね。チャンスは捕まえられるわけですから。ところがね、ほんと自信のない人間はね、釣り竿をね、垂れないで、釣りの本ばっかり読んでるということですね。そういう風にしている間に、時が過ぎていってしまうということになるんですね。まあ、いろいろと勉強しなければいけない年齢とかもありますからね。まあ、それはそれで一概には言えませんけれども。自分がある程度の段階に来たらね、もう勉強というのはもう捨ててですね。それでもう自分自身に自信を持ってね、まあ自信を持ちすぎるのはダメなんですけどもね。ありのままの自分自身をね、ある程度認識しなければいけませんけれども。まあ、その上でね、まあ自分自身に自信を持ってですね。常に網を張ってですね。で、チャンスを見逃さないようにするということがね、まあ大事なんじゃないかなというふうに思いますね。 まあ、細かいことっていうのはね、経験によってだんだんと分かってくるわけですからね。ですからね、とりあえず自分のね、持ってる知識でもってね、実際に戦っていくっていうのがね、まあ大事だと思います。というわけで、今週はこの辺でまた来週。